皆様こんにちは。親と子は対等ではないというお話をいたします。まあ確認するまでもねないことなんですけど、親と子供って言ったら、親はね人生経験もあり稼ぎもし、そして家族を養ってるわけですよね。でそれに対して子供っていうのは稼ぎもしないし何もわからないんですよ。何も知らないですね。社会経験も一切ないわけです。だからね、当然親が上で子供は下なんですよ。そういう意味ではこのことはすごく大事なことなんですね。でね、昔を振り返っていただければね、自分っていうのは何も知らなかったなっていうことがわかると思うんですよ。で子供っていうのは、あるいは若いっていうのは何も知らないんですね。何もわからないんですよ ね。まずそこはまず確認するまでもないことなんですけど、大事なことだと思うんですよ。それでね、まあ何人ものご両親様にお会いするわけですけど、その時に強く思うのは、この親と子は対等でないんだってことな、親が上なんだよ、その当たり前のことをね、どうもこの受け入れがたくて、子育てに対してその打つべき手っていうのを積極的に打てないっていう人、つまり何もできないっていう人がすごく多いなって思うんですね。それはね、実はですね、当たり前といえば当たり前なんですね。つまりね、親と子は対等でないって言った時に、なんでそういうふうになるか、その背景を探ってみるとね、一言で言えば万能感なんですよ。人間っていうのはね、完全ではないでしょ。だから当然間違いを犯すんですよ。それは当たり前のことでしょ。だからその子育てにおいても間違いを起こす可能性があるわけですよ。だけど子育てっていうのは間違いは許されないっていうことですよ。そしたらね、もう何もできないですよね。まさにダブルバインドでしょ。ダブルバインドに入っちゃうんですね。つまりなんでダブルバインドに入るかっていうと、万能感があるからなんですよ。つまり完全でなきゃいけないから、完全でない自分は完全でなきゃいけないんだけど、でも完全にはできないから、だから何もできないって、まさにダブルバインドそのものでしょ。だからね、その親と子が対等ではないっていうことね、つまり親が上なんだっていうことをもし受け入れられない人がいたとするなら、その背景には万能感があるっていうことを理解すべきなんですよ。で、つまり万能感のようにダブルバインドに自分が入ってるんだっていうことなんですよ。当然だから親が手を打つべきことってあるんですよね。まあ、具体的に言えばね、今の時代すごく多いのはもうスマホ中毒ですよね。スマホ中毒、ゲーム中毒、そのお金誰が払ってるかっていうのは当たり前の話なんですよ。それね、親が払ってるわけでしょ。払う必要ないですよね。極端な例で言うと、まあ弱さもひどくて、もう子供が帰ってこないっていうわけですよ。でもね、その小遣い誰があげてるんですかっていうわけですね。親があげてるわけでしょ。あげなきゃいいじゃないですか。単純なことなんですよ。小遣いもやらなきゃいいんですよ。その反応をどうあろうと、もう出しませんと言えば、ただそれで終わりなんですよ、話が。で、それがね、揺らいでしまうのは何かっていうことは、つまりそれが、正しいか間違ってるか分かんない、もしかしたら自分は間違ってるんじゃないかなと思うからですよね。で、なんでそう思わせるかっていうと、つまり完全でありえないことを完全だと思うからですよね。だからね、そこに万能感があるんですね。でね、また子供は子供でね、何も分かってないでしょ。何も分かってないんだけど分かってるつもりなんですよ。つまり万能感ですよね。だから教育って何かっていうことをもう一回立ち戻ってみるとね、一言で言えば万能感を教えることなんですよ。万能感から離脱することね。つまり今のあなたは万能感にとらわれているから、その万能感からどうやって自由になるかっていうことですね。それを教えるのが教育なんですよね。だから昔から無知の知っていうでしょ。つまりそれはそういう意味なんですよ。無知の知っていうのは、自分は万能感にとらわれているから、それから自由になろうと思うことなんですね。でね、じゃあ万能感の対極って何かって言ったら美なんですよ。美しさで、日本語ではしつけっていう漢字にね、身を美しくって書くでしょ。まさにその通りだと思うんですよ。素晴らしい感じですよね。身を美しくするんですね。つまりね、教育って何かって言えば、もう一つ別の言い方をすれば、美を教えることなんですよ。美しさ。例えば単純に座っている時にね、美しさってあるでしょ。座り方の正座をした時の美しさとかって、人間は、日本人ならそれは分かるはずなんですね。その美っていうのがあるんですよ。何でもね、やはり美というものを基準に考えていったらいいんです。自分の中にある、自分の中にある美を教えなかったら、子供はどうやって基準を持っていったらいいんですか、ね、もしね、ご自身をね、振り返ってみたら分かると思うんだけれども、いろんなことを教えられて、厳しくしつけられて、意味があるっていうのが分かると思うんですね。もしそのしつけが一切なかったとしたら、皆さんどうなんですか。それはね、大変なことでしょう。もう生きていくことすらできないですよね。だからしつけって大事なんですよ。だからね、しつけって真剣にやらなくちゃいけないし、だからそういう意味では万能感にとらわれている場合じゃないんですよね。万能感にとらわれている場合じゃないんです、それから自由になって、やるべき手、打つべき手っていうものをとにかく打っていくっていうことなんですね。 で、それがもしかしたら間違ってるかもしれない。でも間違ったら間違ったで、それは責任を取ればいいんです、自分が。じゃあどうやって責任を取るか、それはもうその時分かります。ですが、そのよりも、もし今何もしなかったらどうなるかっていうことの方が大変な災禍をもたらすんですね。打つべき手をきちんととにかく打つっていうこと。そしてね、親がね、子供のことを考えて、つまりね、スマホをやめさせなきゃいけないとかね、これはまずいなと思ったら、それはね、もうその時に本当に行動に移さなきゃいけないっていう赤信号なんですよ。それをね、もし間違ってたらどうしようっていうふうに躊躇してる場合ではないんです。つまりダブルバインドに入ってる場合じゃないんですよ。だからもっとね、正気になってね、そしてダブルバインドに入ってる場合じゃないんだなと思って打つべき手をきちきちきちっと親がね、指導してやらなきゃダメなんですね。自信なさげにね、ナインナインちゃんはどう思うなどと言ってはダメなんですよ。子供の意見を聞いてはダメなんです。ただただ万能感の発作を起こすだけだから。子供が万能感の発作を起こすでしょ。そうするとそれがまたね、親に伝染してね、親も万能感の発作を起こしちゃうんですよ。そうするとね、何もできなくなるんですね。なぜならダブルバインドに入ってしまうから。だからね、とにかくそれを出さなきゃいけないです。つまりね、もっと言うとね、今を生きるっていうことですね。今を生きるっていう姿が一番美しいんですよ。人間っていうのは過去もなく未来もなく、ただ今しかないんです。だから今を生きるんです。それが美しさなんですね。じゃあその美しさの中で何を教えていくかってことね。それが教育なんだろうと思うんですね。勇気を持ってですね、勇気を持つというか、もう当たり前のこととして、親は子供にしつけをしなくちゃダメです。そして打つべき手を思い浮かんだらば、この子の現状を見てこの手を打たなきゃいけないと思ったらば、子供の意見など聞く必要がないんです。逆に聞いてはいけないんですよ。子供はバカなんだから。ただでさえ幼児的万能感に支配されている存在に、理知的理性的な判断などできるわけはないんです。そこをきちんと確認して、自ら今を生きるということで、皆さん今を生きていってください。私も今を生きます。ありがとうございました。